皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、今回、閣僚前回終わりましたけど、
終わりまして、
今回のテーマは、
今回は台湾有事発言ですね。高市さんが国会で取り上げた、
はいはいはい、
そこから結構いろいろ今物議を醸していて、
確かに
ちょっといろいろ燃えているというか、
話題
になっているみたいなところがあるので、
はい、
ちょっとそこの話を深掘りして、何がこう問題になっているのかとか、なぜそれを発言したのかみたいな、そういったところちょっといろいろ注目されている発言なので、SNS でもなんか踏み込みすぎだっていう声もあれば、正しい発言だっていう、意見が真っ二つに分かれていて、何が何だかよく分かんないと思うので、ちょっと何が
重要なのか、
何が起きたのか、何が論点でこんな議論されているのかっていうのを、賛成の立場と、反対の立場みたいな、両方ちょっと整理してお話しできればなと思っております。
お願いします。
なんか聞いたときどう思いました？高市さんの率直に。
結構言ったなって感じはありつつも、そうなんだろうなって、なんか理解はできるというか、現実的にはそうなのかなっていう感じはしましたか
ね。そうですね。なんかちょっと時系列で振り返っていくと、11月7日に国会で高市さんが、中国が武力をこう用いた、台湾への侵攻、台湾有事が起これば、それは日本の存立危機事態に該当し得る場合もあるという発言をしたんですね。
存立危機事態？
そう、存立危機事態。
ちょっと何言ってんのか。
そうですね。なんか、ちょっと後で詳しく存立危機事態っていうのを発言、説明できればなと思うんですけど、これに対して結構野党、立憲とか共産とかからは、いやちょっと言い過ぎだろ、踏み込み過ぎだろ、みたいな批判が起こっていて。
なるほど。
で、中国の大阪にある総領事の SNS のツイッターポストが見ましたか？やばいですね。勝手に突っ込んできた汚い首は一瞬の躊躇もなく切ってやるしかない。
やばい。
覚悟はできてるのかっていう。ちょっと、
これ、ヤクザ
の、どこでそんな日本語を覚えたみたいな。
俺の島に入ってきて殺すぞみたいな。
さすが大阪だなと。
ああ、恐ろしい。
大阪のヤクザの映画とかいっぱい見てたんじゃないかな。思いますけど。
中国の総領事って、偉い方なんですか？
そうですね。外交官なんですけど、中国の、領事館っていうのがあって、そこのトップになってる。中国の大使館、東京にあるんですけど、東京だけじゃなくて、大阪にも総領事、領事館っていうのがあって、ここも外交やっていたりとか、するところなんですけど、そこのトップなので、中国の大使よりかは、ちょっとランクは落ちるけど、とはいえ、トップに近い地位の人が、この投稿をしたっていうところで、日本政府が即刻抗議して、削除を依頼して、で、中国も、その人も、SNS で多分まずいなと思ったのか、削除して、今はちょっと見えなくなったんですけど、これ結構いろんなところに飛び火して、アメリカの、日本の大使が、日本にいるアメリカの大使とか、あと台湾の、政府の人とか、ところが、からも、いや、その投稿やばいだろうと、批判が殺到して、投稿内容殺到したり、アメリカのメディアとかでも結構取り上げられていたりして、やばいやつが日本にいるぞと、中国の大使が、総領事がやばいよというのは、結構海外、世界的にも今、有名になっている。
世界で。
そう、世界で。で、この総領事、なんか今回初めてこう知った人も多いと思うんですけど、過去にも、とんでもない発言してて、去年かな？去年の衆議院の時かな？
選挙
の時に、普通外交官って、その他国の政治とか選挙とかに介入したらダメ。なのに、 全国どこからでも比例代表の投票用紙には令和とお書きください。
なんかいいんですか？
いや、わからない。わからないですけど。
令和
と、なんか特定のこう政党に対してこう応援というか、
すごい。
みたいな。
内政干渉。
内政干渉をしまくってる人で、まあその時もちょっと一部メディアでは盛り上がったりとか、
はいはい、
議員からも批判があったりとかしてたんですけど、うん、まあよくあるんですよ、中国って。
あるんだ。
よくあって、ヨーロッパでも時々えげつない発言したりしてとか、ちょっと脅しみたいなことを、ヨーロッパの中国の大使が、発言して、問題になるみたいな。
はいはい、
もう、これ戦狼外交って言って、はい、戦に狼っていう書いて戦狼なんですけど、
はい、
もうなんかもう自分たちの利益を強く主張するとか、自分たちの、うん、ことを、主張するために、もうめちゃめちゃ、攻撃する。他の、その、ヨーロッパの国に対して、の政策に対して、反撃するとか攻撃するとか、すごい言葉を使って、好戦的に、こ
う、
どんどん言っていくっていう外交スタイルが、中国の戦狼外交って呼ばれるもので、まあ、結構、数年前までは、よくヨーロッパでも、その大使がよく、発言して問題になったりしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、正直もう、最近は、ここ数年は見られなくなってるって言われてて、
うん、やっぱ意味ないという
か。意味ない。そう。もう、なんかまた言ってるわ、みたいな、なったりとか、いや、そんな中国やばくねみたいな。
はい、はい。
逆にこう、
言っちゃうのが、
中国っていう国の、
うん、
なんだろう、信用度が下がるみたいな、それによって。
うんうん、
これあんま意味ないよねって、多分中国でも、
やめた方がいい。
言われてやめた方がいいんじゃないかっていう流れの中で今回日本には残っておりました。
なるほど。やめないやつ
がいた。やめないやつがいたぞ。これはちょっと中国からしても時代遅れなんじゃないかっていう意見と、
はいはい
はい、いや、意図的に中国から指示受けてやってんじゃないかっていう、まあ二つ意見あるんですけど。
もうイメージ良くないですもんね。何がプラスに働くのか。
そう。
ビビってやめれば、ラッキーみたいな。
ラッキーみたいな。それで今までの日本だったら、それで、ビビってやめてたんじゃないか。そう、すいませんって謝ってきたんじゃないか、と多分思ってたら、そんなことはなかったと。
引かないで。
引かない。撤回しません、という感じで、今、ちょっとバチバチ、中国から今も、やめろ、発言を撤回しろっていう、発言が、もし発言撤回しないと、
うん、
もし戦争になったら、正面から戦ってやるみたいなこととかも言われて、はい、中国の政府から言われてきて、まあ、言葉上では結構厳しい
や、激しくなってるんですね。そんなになってんだ。
そう。じゃあ、さっきちょっと舘野さんからも質問あった、存立危機事態って何だろう、
はい、はいはい、出ました。何の存立なのか。
そう。俺って、安倍政権の時に、国会の周りデモで、
うんうん、
めちゃめちゃこう、デモ隊が出動したことがあったの覚えてますかね？安保法制。
いや、覚えてない。
覚えてない。これ何かというと、
はい、
なんか今までは、日本にアメリカ軍がいますと、
うんうん。
で、まあ、アメリカ軍は日本を守るとか、アジアを守るっていう名目で、こう、駐在展開していますと、
はい、
でアメリカ軍にその時に他国から攻撃されたとして、
はいはいはい、じゃ
日本を守るためにいる、
うん、
アメリカ軍が攻撃されたとして、
はい、
今まで日本はそれに対して助けることできなかった、
はい、そうなんですね。
憲法9条の、
はい、
憲法9条で自衛権、個別的自衛権はあるけど、
はい、
集団的自衛権は持ってない
と。あ、聞いたことある。集団的自衛権。
ですか。集団的自衛権っていうのは、
はい、
集団で、こう、同盟国、集団で、どっか一カ国が攻撃されたら、
はい、
それは俺らを攻撃したっていうこと、集団を攻撃されたってことで、一緒に対処するっていうのが、集団的自衛権。
はい、NATO みたいな。
そうそうそう。
はいはいはいはい、
NATO がもう集団的自衛権の一番わかりやすい例ですね。一、
うん
うん、カ国でも攻撃されたら全
国、はい、全反撃するよって
反撃するよっていう。 なんか抑止力これ高まるし、
うん、
アメリカからしてもなんで俺ら攻撃されてるのに
確かに助けてくれないって、
じゃあ助けてやる必要ないよねみたいな、まあ、世論にもつながるということで、うん、安倍さんがこの時に解釈を変えて、憲法自体は変えないけど、
うん、
憲法の解釈を変えて、まあ、一部集団的自衛権は行使できますよねっていう、うんうんうんうん、そういうことで変えて、はい、この法案、安保法制っていうのを通したとき。
けど、揉めたっていう感じ
ですか？そう、揉めたんですよね。でも、まあ、その時とはいえ、安倍政権、支持率も高かったし、
うんうん、
まあ、支持率それ 10% ぐらい、それで落ちたんですけど、落ちたものの、まあ、通すことができて、
はい、
なんとか、こう、アメリカとの集団的自衛権は一部、こう、一部の場合に限定して、行使できるよと。
うん、
でその一部の場合っていうのが、この存立危機事態っていう、
うん
うん。存立危機事態があった場合は集団的自衛権を行使できますよ、はい。
なるほど。あ、じゃあ、それがある条件っていうこと
ですね。そう、条件が。
集団的自衛権を行使する条件として、存立危機事態があると。
そう。で、存立危機事態は日本に、死活的な問題が起こると。
なるほど。
そこをほっといた場合。
はい。
例えば、シーレーンっていう、いろんな
海の
、輸送、日本に。輸出、うんうん、輸入して何とか成り立ってる、エネルギーとか成り立ってるところで、そこをシーレーン止められたら、日本はもう経済回っていかないし、生活できなくなる。うん、いや、それは存立危機事態だから、うん、その時は対処するみたいな、はいはいはい、なんかそういう条件があって、
はい、
でその、存立危機事態に、当たるのが、今回台湾有事、はい。台湾で何か有事が起こった場合は、うん、場合も、この存立危機事態に、当てはまる場合もあると。
あ、なるほど。
場合もあり得るっていうのが今回のポイント、
ね。ほう。なるほど、なるほど。
これまでは日本は、うん、結構曖昧にしてて、
うんうんうん、
戦略的にこう曖昧に、曖昧戦略って言われるんですけど、
曖昧戦略、
はい、何か、どういう時に存立危機事態が起こるかっていうのは、うんうん、いろんな事象って、なんかもう事前にこう、決められないというか、
はい、
思ったことが起こらないことが多いから、うん、もうバッファー持たせるために曖昧にしとく戦略を取っていて、
はい、
取っていたので、台湾有事の時に、どうなのか、存立危機事態は、あるのかどうか、
うんうん、
生じるのかどうか、みたいなのは言ってなかったんです。そう、総理としては発言してなかったけど、今回高橋さんはそれを一歩踏み込んで、
はい、
台湾有事の時は存立危機事態になる場合もあるよ、ということを、言ったっていうのが今回一歩踏み込んだって言われてる。
なるほど。なんか場合もあるだから、まあまだ余白はあるものの、
余白はあるものの
結構あれですね、
その
前と違う印象は。
そう、うん、でもうこれ高橋さんがなんか一部のメディアで出現したんじゃないかとか、
お
なんか言い過ぎ勝手に言い過ぎたなんじゃないかみたいなことを言われたりするんですけど、
はいはい、
多分これ戦略的に言ってると思う。と思ってて、
まあ。結構考えて発言してますもんね、見え方とか。
そう思ってて、
はい。
なんか流れあるんですよ。ここの発言に至る背景みたいな、流れみたいなのがあって、
はい、
安倍首相が、うんうん、安倍さんが辞められた後に、2021年なんですけど、
はい、
この時に、台湾有事は日本有事であり、うん、日本、すなわち日米同盟の有事でもあると。
うん、
で、元首相の立場で発言してますと。だから、高市さんが初めて言ったんじゃなくて、
はいはい、
安倍首相が辞められた後に言っている。
うん。首相じゃないけど。
じゃないけど。
そういう認識だよっていうのを。
そう。言っていて。
はい。
安倍さんの戦略は、日本の意思を見誤らせないみたいな。
はい。
そこ手出したら、
行くよ。
自衛隊行くよ。
うん。
対処するよ。だから、そこは、見誤らないで。
うん。
そこ行くだよ。
はい。
っていうことで、抑止力を高めるっていう、
うん、
まあ、考え方。うん、持っていて、そういう意味で、首相の時はちょっとハレーションまで高かったから、
うん、
一旦首相辞めた立場で発言をするってことで、ちょっと地ならしというか。
はい、なるほど、なるほど。
まあ、この時も、今と同じぐらい中国側から反発は、そう来てたんで、
はいはい、
まあ、同じことを言ったんで、同じぐらいの反発が今回来てるっていうような感じかなっていうのと、
はい、
その後、安倍さん亡くなられた後に、はい、まあ、安倍さんの盟友の麻生さんが、
うんうん、
次は副総裁っていう、自民党の副総裁っていう立場で、台湾有事は日本の存立危機事態だっていうのを、
はい、
明言して、
はい、
まあ、こういう形で元首相、副総裁という立場で、
はい、
まあ、盟友、安倍さんのこの考え方をこう盟友の麻生さんが踏襲する形で、うん、あのちょっと抑止力を、発言による抑止力をちゃんとこう、
やつ、うんうん、
そう、台湾やったらアメリカと一緒に日本を対抗するからね、
うん、
っていうことで、抑止力にを高めてきたっていう背景があって、
はい、
まあ、その流れの中で今回も、
いよいよ
安倍さんの、そう、後継者高橋さんが首相として言うと。
そうですよね。
っていう、もう流れとしては、一連の流れとしては、まあ、いつ言うかみたいな、
多分数年おきに徐々に強めてる感じが、
うん、っていう感じで意図的なんじゃないかなと思っていて、うんうん、まあ、それはもう2027年にこう台湾統一できるように軸に準備しろって習近平さん、
あ、計画してる、
計画してるっていう、
あと2年で、
あと2年で台湾を併合できるように準備しとけよって言ってる、
はい、あ、中国内では、
中国内でそう言ってるんで、あ、まあ、そういう意味ではなんだろう、そういう環境が結構厳しくなってきてる中で、
うんうんうん、
もう高橋さんがあえて言ったんじゃないかと、
本当にやめとけと、
そうそう思ってますと。で、じゃあなんで、
うん、
でも今まで曖昧路線ってやってきたのにいいの、うんうん、みたいな話、はい、あると思うんですけど、
うん、
これあの過去のちょっと歴史振り返ると、
はい、
朝鮮戦争が勃発したあの、
うん、
きっかけみたいなのが、
はい、
アチソンラインっていう演説があって、アチソンさんっていうアメリカの、あの、防衛大臣みたいな人が、
うんうんうん、
アメリカの防衛ライン、
はい、
ここは守るみたいな、防衛線みたいな境界は、の中で、アリューション列島とか日本列島とか沖縄、フィリピン、ここがアメリカの防衛線だと、東アジアにおいては、みたいな、この発言が、
はい、
あ、アメリカって朝鮮は別に、興味ないんだ。
入ってないんだ。
っていう風に受け取られちゃって、
うん、
その発言した半年後に、あの、韓国に北朝鮮から、そう、侵攻される。
へぇ、
っていう形があるから、
はい、
あ、ここ守らないんだって思わしちゃったら、
うん、はい、来ると
。
すぐ来ると。
そう、あ、こんな、なんか別に言っても、
うん、
別にいいんだって思わしちゃったら、
うん、
問題。本当に来ちゃうから、
うんうんうん、
いや、ダメだよと。来たら、しっかり対処するかなっていうことは、言ってこういう必要はあるんじゃないかなとは言われてます、
ね。はいはいはい。
で、めっちゃ強く反発してるじゃないですか、
うんうん、
今回。まあ、これが反発するには反発するなりの理由があって、
うん、
やっぱ、怖いんだと思うんですよね。
あ、そうなんだ。日本も。
日本が来たら、
そう。強い。
強い。あの、アメリカの、
はい、
あの、シンクタンクが、あの、机上演習、シミュレーション、
うんうん、
あの、机の上で、どうなったらどうなるかみたいなことを、いろいろこう、研究したりとか、
はい、
あの、シミュレーションしたりしてるんですけど、
は
い、あの、それが、あの、数年前に発表した、
はい、
あの、シナリ、いろんなシミュレーションの結果として、
はい、
あの、中国で台湾侵攻が、
うん、
軍事的な台湾侵攻が、いろんなこうシナリオを試してみて、
うんうん、
失敗するシナリオがいくつかあると、
うん、
その有力シナリオが日本が存立危機事態で米軍と共同作戦を行った場合台湾侵攻を失敗するっていうシナリオ、
あ、日本が入ったら結構失敗になっちゃう、
ね、そうそう、可能性が高まる、あの、失敗する可能性が高いと。
へ、
逆にこう日本が参加しなかったら、
はい、
あの、成功してしまう。
あ、そうなんだ。
っていう、
そんな結構戦力あるんですね。
まあ、戦力もあるし、後方支援として、その、日本にある、はい、あの、アメリカ軍の基地を、こう、後方支援して、
はいはいはい、
そこで、あの、日本が今、矢面に立つというか、そこの後方支援をしっかりしていくみたいな、ことが、重要。
うん、うん、うん。ありましてだいぶ違うと。
そう。そういう意味では、
はい、
日本に、こう、関わってもらいたくないみたいなところが、
うんうんうん、
中国としては、ある。
へえ。
感じですね。
はい。
なので、まあ、そういう意味では、中国側の反発は、あの、日本としては、多分、あの、まあ、ちゃんと、こう、抑止力を高めたことへの反発というか、
うんうん、
本当は取りたいのに、取れる可能性低くなったじゃないか。
うんうん、
やめてくれよっていう、
うんうん。それはまあ、そうなんです
よね。そういう反発なので、うん、まあ、そこになんか日本人としては別に、中国からこんなこと言われてるから、
うん、
戦争、 の可能性高まるみたいな、そういうなんか
見方という
よりは、あ、中国反発してるってことは聞いてる聞いてる、
嫌なんだな
じゃあ戦争の確率下がるなみたいな方が大きいんじゃないかなと個人的には思っていますと。
はいはい。
でまあ台湾が中国になったら、自分の国とは違うから別にいいんじゃないみたいな、思うかもしれないですけど、
戦争やるぐらい
やるぐらいならみたいな、
はいはい、
けどここ取られたら、日本の海上輸送の肝がシーレーンっていう台湾の下のところが日本がこう輸送で
使ってる
場所、そこが中国軍にも支配されるから、そうなった時に日本としてはもう握られる、もう中国に全部握られる、エネルギーから何からまで、
迂回しなきゃいけない、
まあ、めちゃめちゃ迂回したらいけるけど、はい、逆にもそういうどんだけコスト高くなるのかみたいな、エネルギーのコストも輸入のコストもすごく高くなって、まあ、やっていけなくなる可能性高くなるので、
中国と仲良くして、
そう、もう中国のなんか言うこと聞かなきゃ、
確かに
止めるよってみたいな、
はあ、なるほど。
今回アメリカと中国でトランプが、レアアース、中国レアアース輸出しないぞで、まあ、ちょっとトランプさん、ちょっと下手に出てて完全引き下げてみたいなことが、そのレアアースだけじゃなくて全ての品目で日本に、
うわー怖
ってなると、
輸入品全部か、
そう、結構大変なことになっちゃうっていうのもあるし、日本としては台湾がやっぱり重要、
場所的に、
場所的に重要かなと思って。
しかもあれですよね、台湾ってめちゃくちゃすげえ企業がいる、TSMC っていう
投資視点では、
そうですね、
なるほどなるほど、
あれが多分今世界時価総額1位がエヌベリアで、半導体のチップの会社なんですけど、それを作ってるのは TSMC っていう企業で、多分そこでしか作れないみたいなのが結構あって、なんで高性能の半導体チップ作れる TSMC っていう会社を中国に握られたら、まあ、レアアースじゃないですけど、半導体もそういう感じになっちゃうなっていう怖さは、
なるほど、
なんで結構西側諸国握られたら大変みたいなイメージはありますかね、
TSMC ってなんか熊本かどっか、
そうそうそう、熊本とか、あと、まあ、アメリカの中にも最近作ろうとしてるんですけど、
一番コアはもう台湾にある、
そうですね、
台
湾の企業、
まあ、そういう意味でももう日本、結構世界の半導体を抑えられるみたいな、
まあ、それもあって取りに行きたいんじゃないかなって、
ああなるほど、
思ってますけどね、
中国はそこが欲しいみたいなところで、
技術がすごいし、
なるほどですね、まあ、ちょっと、じゃあ、まあ、今ちょっと賛成、なんか高橋さんの発言に賛成の立場でいろいろ説明したんですけど、
はい、
あえてちょっと反対派はなんで、反対してるのかみたいなところをちょっと、冷静に、
両面からね。
両面からなんですけど、多分2つぐらいあって、まあ、1つは外交的に火に油を注ぐみたいな感じで、今前の、首相としては、現職にある首相としては、台湾みたいな固有名詞出すのは、安倍さんの時から、避けてきてた。まあ、これは、ちょっと結果的に中国刺激して、
はい、
逆にこう対抗措置と捉えたりとか、
はいはいはい、
緊張感高めてしまって、ちょっと、やばいだろうと。あと日本の、やっぱ中国は、貿易のパートナーでもあるから、
はい、
まあ、中国とちょっとことを改めてると、ちょっと経済上もまずいだろうみたいなところで、ちょっとちゃんと抑えようと。
確かに。
抑えた方がいいから、そんなことを言うなというのが、まず外交的にそれ失敗なんじゃないかと、そういう発言するのっていうのが一つ意見としてはあるのと、あとは、まあ二つ目としては、さっき曖昧戦略って言ったんですけど、まあ、運用を明確化する、なんかどういう状況でだと存立危機事態が起こって、どういう状態だと起こらないのかっていうところの、そこを明確にしちゃうと、じゃあここまで来たら来ても日本は動かないんだなっていう、逆にこう相手国から対処され
どこまで踏み込んでいいかを分からせちゃう。
分からせちゃう。
はいはい。
みたいなところで、そこはどういう対処をするのかって明確しない方が、ここ行っちゃったら来るんじゃないかみたいなことをビビらせるっていう意味。で、まあ、今回は一例、ちょっと具体の一例を挙げて、うん、まあ、最悪のケースとして台湾有事になった時に、はい、まあ、軍艦が展開して、みたいな、
うん、
まあ、時に、最悪のケースとしては、そのリスク機体に当たる可能性はありますよ、という、
はいはい、
まあ、一例として、挙げたっていうのがあるんで、うんうん、
しかも最悪シナリオ、
まあ。最悪シナリオって言ってる。
これはもう 100% 行くよっていう。
行くよっていう。
やつを。はいはい。
50% 行くよがどこなのかとか、うん、その全然言ってないから、うん、今回は別に問題はない。
なるほど。
そういう観点では問題ない。
うん、
けども、まあ、結果的にちょっと危ないから、
うんうん、
もっと踏み込むととか、もっと詳細に話すと。
うんうん、
だから、それでちょっと軽率なんじゃないかっていう批判もあるんですけど、うん、まあ、高橋さんは今後、まあ、そういうことも踏まえて、うん、
はい、
今回は最悪のケースとして言ったけど、うんうん、よりなんか具体的にどういうケースが当たるのかっていう具体的なことはもう今後は話しません。
へー、すごい。
と言ってて、だからそれは高橋さんも理解してる、
うんうん、
最悪のケースで言っただけ、あり得るっていう話を言っただけで、うん、もうそれ以降はもう一切具体なケースは話さないって言ってるんで、
うんうんう
ん、まあ、なので、まあ、反対派の立場は、まあ、中国とことあらげたくないとか、
はい、
まあ、もうちょっと相手にちょっと情報どういう時に対処し しやすくなるから情報は出さないというこの2つの点で言われているものの、
うんうん、
まあ、2つ目の点は別に高橋さんの発言自体は最悪のケースを一例として言っているだけなんで、あんまり、
はい、当てはまらない
かなとは、
ヒントを与える感じではないです
ね。ない、そう、ヒントにならないというか、まあ、来るんだ、
はっきり言ったっていうのが
ですね、
うん、
まあ、なので、まあ、今回、まあ、いろいろと中国からいろいろとこう反発来てますけど、
うん、
か特に言葉だけなんで今のところ。
確かに。
何か貿易の輸出をどうするとかっていうところまでは全然言ってないので、はい、
うんうん、
まあ、中国としても、まあ、安倍さんが昔言ってたりとか、麻生さんが言ってた時に反発した程度の反発。はい、まあ、ちょっと、
あ、なるほど、
総領事が行き過ぎたポストしちゃったから、
はいはい、
そこ以外はあんまり中国の対応変わってない
って言われ、うんうん、ヒートアップしてる感じでもない
というか、ないから、まあ多分数日したら中国側の反応もそんなに落ち着くんじゃないかなみたいなことは、
なるほど、
言われてたりするので
、はい、
まあ、ちょっとここあと1週間ぐらいしてからどうなるのかちょっと、
ね、いや、
まあ、ただ日本国内では、
はい、
中国が好きな人とかあんまりこう海外、なんだろう、日本の安全保障とかあんまり怖いからそんな話聞きたくないとか、
うん、あ、なんかそういう戦争っていうイメージがないっすね。
そう、イメージ
できないというか
にちょっと危機感というか、その言葉だけ戦争になる可能性があるっていう言葉だけ聞いただけでちょっと嫌だなみたいな人もやっぱ日本にはいるんで、
はい、
多分国内的にはもうちょっとくすぶるんじゃないか。
まあ確かにメディアもまあ焚きつけるというか、好戦的みたいなイメージにな
る、イメージの見せ方になっちゃうかなというところがあるので、もうちょっと多分いろいろ話題は起こるかなと思うんですけど、まあ抑止力の強化にはなったんじゃないかなと思うので、まあその上で中国と、まあ言うべきことは言い合って関係もこれからも続けて、コミュニケーションを続けていきながらやっていけばいいんじゃないかなというふうに。
まあ、確かにトランプが来た時の高市さんとのあの外交でめちゃくちゃ仲良さそうにして、
うんうんうん、
もうはっきりニコイチ感
出して、そう、ニコイチ感出して、
で、この発言なんで、
そうそうそう、
割ともう立場をはっきりさせた感はあるなっていうのと、うん、今、アメリカはアメリカで、ウクライナがまだやってるじゃないですか。
そうです
ね。うん、で、イスラエルもまあちょっと前やってたり、うん、まだガザくすぶってるとかあったり、3面はまあ100無理。
無理、無理。
で、2面もきついみたいになると、うん、今来られたら嫌だろうなっていうところもあって、ちょっとでも踏みとどまらせて、
うん、
ヨーロッパ安定させてみたいなのはあるかもしれないですね。
そうですね。まあ、なんで、トランプさんは表立って今回、うん、 特に発言しないというか、
うんうん、
今回の高橋さんの
発言に対して
批判とかも、もうなんかはぐらかしてるというか、
うんうんうん、
話題をそらしてるみたいな感じで言ってて、まあ、あのアメリカもそこに乗っかっちゃったらより中国刺激しちゃうから、
うんうん、
アメリカはまあ政官というかあの大使館の、
うんうん、
日本の大使がいろいろこう反発言ってるぐらいで、
はい、
外交官の発言に対して外交官が反応するっていうぐらいレベルで抑えてるんで、
は
なんでなんか大きな問題にここから発展するみたいなことはおそらくないかなっていうのが、
うんうんうんうん、
まあ
バランス取って
バランス取れてるんじゃないかなと思ってるので、
うん、
あんまりこうメディアが言うほどそんなビビらなくて、
そんなすぐ戦争になるとか
そういう話ではないかなと、
うん、
いう感じで、ちょっと今日はちょっと台湾有事の発言を
逆に言っとかないとなっちゃうかもみたいな、
そう
半年で来たっていうのは結構衝撃でしたよね。
朝鮮、そう、朝鮮、
いや、すごいな。
朝鮮、韓国も入れとけば、
確かに。
もしかしたら怒らなかったかもしれないっていうところがあるんで、ちょっとやっぱり、ここまでしか守らないよとか、
うん、
なんか、ここは台湾まで来ても日本は関係ないよとか言っちゃうと、
うん
うん、台湾有事の誘発を起こす可能性あるので、
うん、
まあ、ちゃんと言ったっていうのは、抑止力を高めるっていう意味では、重要だったんじゃないかなと。
なるほど、はい。じゃあこれがどう進んでいくのかというか、
そうですね。
ちゃんと機能するのかをまたチェックしていくって感じですかね。
ですね。はい。では今日はここまでです。ありがとうございます。